それでは本日の聖書の箇所を朗読いたします。本日の箇所は第一ヨハネの手紙の2章の18節から28節、第一ヨハネの手紙の2章の18節から28節までです。それではお読みいたします。小さい者たちよ、今は終わりの時です。あなた方は反キリストの来ることを聞いていた通り、今や多くの反キリストが現れています。それによって今が終わりの時であることがわかります。彼らは私たちの中から出て行きましたが、もともと私たちの仲間ではなかったのです。もし私たちの仲間であったのなら、私たちと一緒に留まっていたことでしょう。しかし、そうなったのは彼らが皆私たちの仲間でなかったことが明らかにされるためなのです。あなた方には聖なる方からの注ぎの油があるので、誰でも知識を持っています。このように書いてきたのは、あなた方が真理を知らないからではなく、真理を知っているからであり、また偽りはすべて真理から出てはいないからです。偽り者とはイエスがキリストであることを否定するものでなくて誰でしょう。御父と御子を否認する者、それが反キリストです。誰でも御子を否認する者は御父を持たず、御子を告白する者は御父をも持っているのです。あなた方は初めから聞いたことを自分たちのうちにとどまらせなさい。もし初めから聞いたことがとどまっているなら、あなた方も御子および御父のうちにとどまるのです。それがキリストご自身の私たちにお与えになった約束であって、永遠の命です。私はあなた方を惑わそうとする人たちについて、以上のことを書いてきました。あなた方の場合は、キリストから受けた注ぎの油があなた方のうちにとどまっています。それで、誰からも教えを受ける必要がありません。彼の油がすべてのことについて、あなた方を教えるように、その教えは真理であって偽りではありません。また、その油があなた方に教えた通りに、あなた方はキリストのうちにとどまるのです。そこで子供たちよ、キリストのうちにとどまっていなさい。それは、キリストが現れるとき、私たちが信頼を持ち、その来臨のときに、見舞いで恥じるということのないためです。アーメン。それでは、キリストにとどまれという題目で、国村牧師よりメッセージを通じて御言葉を取り継いでいただきます。
昨日はこの教会で初めての結婚式が持たれました。私たちの娘が結婚式を挙げましたけれども、その名前は、私の望み、それはあなたですという聖書の御言葉から取られた名前です。つまり私たち夫婦はこの世とこの世にあるものには望みは置かない、希望は置かないというその信仰から生まれた名前でした。で、結婚式が昨日行われるということをキング牧師が聞かれて、九州か対馬か遠くに今日本に来ておられるんですけれども、まあここに来ようかというように考えたけれども、まあ、時間的に少し難しいというようなことを聞いたときに、急にそれならばインターネットの生放送で参加していただこうということに急遽なりました。で、インターネットで生放送された後で、それをご覧になった全く思いがけない方から連絡が来たりして、本当に今の時代このインターネットの生放送あるいは録画したものというものはいろんな意味で、福音を伝えるということももちろんそうですけれども、私たちの教会としては7000専門分野の弟子を探すチャンネルとして、神様が用いてくださることを祈っています。で、これまでもインターネットのこのチャンネルを通していろいろな方から LINE であるとか、あるいはメールであるとか電話ですね。それから、直接、教会に来られた方もいらっしゃいました。で、いろんなご質問を を持って来られるんですけれども、その一つ、一番大きいのは、多いのは、なぜ私は苦しいんですかという、このような質問でした。病気の方もいらっしゃいましたし、また、経済の問題、それから家庭の問題で、なぜ私は真面目に生きているのに、こんなに苦しみが来るんですかと、そういうような質問のが一番多い質問ですけれども、それ以外には、私はどこの教会に行ったらいいですかと、そういうご質問もありますし、また、聖書を読んでいるんですけれども、その聖書の御言葉の意味がわからないので、教えてくださいというような、そのような質問もあります。で、そのすべての答えは、ただキリストということです。正確にキリストが分かれば、今抱えているその質問に対する答えがおのずと見えてくるようになります。それで、いつも講談からキリストについて語りますけれども、そのキリストはイエス様ですと、私こそキリストだと、そういうふうに名乗る者が終わりの時代にはたくさん出てくると、そういうようにイエス様はおっしゃいましたけれども、それが終わりの時代の印である。今の時代もたくさんのキリストが出てきていますけれども、それらは皆異端であって、イエス様だけがキリスト。これが正確な福音です。それで、このイエス様がキリストと、そのように告白する、そのことは、なぜそのようなことができるのかというと、聖なる方からの注ぎの油がその人に望んでいるからとあります。また、キリストから受けた注ぎの油がその人にとどまっているのですということです。まず第一番目に、注ぎの油とは何でしょうか。それは、知恵と啓示の御霊です。エペソ人への手紙の一章の17節。神を知るための知恵と啓示の御霊。つまり、神様を知るということのためには、知恵と啓示が人間には必要であるということです。どんなに優秀な頭脳を持っている、そのような人がいたとしても、その人の知恵とその人の知識では、神様を知るということは絶対に不可能なことです。なぜでしょうか？その優秀な頭脳と知識があったとしても、その人の魂が死んでいるからです。そして、その人は闇の中にいて一度も誠の光を見たことがないために神は光であってと見たことのない人がその神は光であるという方を知ることができないからです。それから注ぎの油が注がれているということはその人に真理の御霊が望んでいるということです。ヨハネの福音書の14章の17節。このところにこの世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからですと。この世というのものこの世と世の中にあるすべてのものは神様によって作られたんですけれども、その作り主がこの世に来られたのですけれども、この世はその方を受け入れなかった。私が道であり、真理であり、命なのですと、そのようにおっしゃった方を、世の中の人たちは受け入れなかった。しかし、その方を受け入れた人、その名を信じた人、つまりイエス様がキリストであるということを信じて心の中に受け入れたその人には真理の御霊がとどまっていますということです。それで 真理が何か、あ、イエス様こそ真理だということが、その方は理屈を超えてはっきりと分かるようになります。それから注ぎの油がその人にとどまっているということは、その油があなた方を教えますとあります。ヨハネの福音書の14章の26節、しかし聖霊があなた方にすべてのことを教え、私がイエス様があなた方に話したことを思い起こさせてくださいますと。油が注がれているということは、聖霊が真理を教えてくださって、そしてイエス様が何を語ったのかという、その言葉を私たちがたとえ自分では忘れていると思っても、必要な時に御言葉が思い出せるということです。私はよみがえりです、命です、私を信じる者は永遠の命を持つのですと、その御言葉がその人に思い起こされたとするならば、あ、自分はイエス様を信じたから永遠の命を持っているんだという、その確信が与えられるのは、注ぎの油がその人にとどまっているというその理由からです。それで注ぎの油というものは、聖霊の内住、イエス様を信じた時に聖霊がその人の中に住んでくださって、で導いてくださって、そして働いてくださっているということの証拠になります。2番目に、イエス様がキリストです。イエス様がキリストであるということが福音です。ですから、このヨハネが当時書いたときに、イエス様がキリストだということを信じない人たちがいた、受け入れない人たちがいたということ、それが偽りの霊である悪魔に騙されていたということです。当時の人たちはいろんな教えが教会に入ってきて惑わされていました。そして、惑わされた時に、あ、それが本当だというように思い込んでしまっているので、ヨハネはこの手紙を書いて、当時はグノーシス派という異端が教会に入ってきましたから、それは反キリストの霊です、あなたたちはそのような教えの風に騙されないで、あなた方の頭にはもう注ぎの油が与えられているんだから、それによって真理と偽りとを見分けることができますと、そのようにこの手紙の中で書き送っているわけです。ですから、イエス様がキリスト、すべての問題が完了したとイエス様がおっしゃったことが福音ですから、福音が分かればすべての問題が解決するということです。それで、すべての問題の中の一つは何でしょうか。それは、生まれたすべての人は罪と呪いと災いの中にこの生涯を送っているという、そのことです。ローマ人への手紙の6章の23節、このところに罪から来る報酬は死ですとあります。7月になって大企業でたくさんのボーナスが与えられたというようなニュースがありますけれども、報酬、ボーナスはそういうたくさんのお金であれば嬉しいことでしょうけれども、罪の支払うボーナスは死です。ですから、ただ死んでしまうというだけではなく、罪が入って自分の一生に呪いと災いが望んでいるという、そのような状態の中で全ての人が生きています。それで、この問題を解決するためにイエス様が来られて、十字架の上で血を流してくださいました。 血が流されなければ罪の問題が解決しないからです。それでイエス様が私の代わりに十字架で死んでくださったということを信じて受け入れたときに、この問題が完全に解決します。それが永遠の命を持っているということです。イエス様を信じた人は永遠の命が与えられます。私が妻に伝道して、そして妻がその福音を受け入れた、その次の日にチャペルでヨハネの福音書の3章の16節の御言葉を読んだということです。実に神はその一人子をお与えになったほどにこの世を愛された。それは御子イエス様がキリストであることを信じる者は裁きに遭うことなく永遠の命を持つ。永遠の命こそが神様が私たちに与えてくださる最大のプレゼントです。命が与えられているということは罪と呪いと災いから解放されているということです。それから二つ目に、すべての人の問題は何でしょうか。それは悪魔と悪霊が働いているということです。で、このどちらも目には見えません。もともと御使いとして作られましたけれども、非常に美しく知恵に満ちていたために、私も神のようになろうと、そのように一人の御使いが高ぶって、その罪の家に天から落とされて、この地上で働くものとなりました。この悪魔がエデンの園に現れて、最初に作られたアダムとエヴァを誘惑しました。その時までアダムとエヴァは幸せな夫婦として生きていましたけれども、しかしその時からこの夫婦の関係が壊れてしまいました。それは悪魔が働いたということです。悪魔に騙されて、それを取って食べたら必ず死ぬと、そのように前もって神様がおっしゃった、その善悪の知識の木の実を取って食べてしまいましたから、その時から悪魔と悪霊に支配されるようになってしまいました。第一ヨハネの2章の15節、その結果が世の中にいる人たちはこの世と世にあるものを愛するようになっているということです。本来神様を愛するように人間は作られました。しかし神様を愛する愛が完全になくなってしまったために、目に見える神様が作られた被造物を神として愛するようになってしまいました。それを偶像礼拝と言います。偶像礼拝をしているということは、この悪霊と交わりながら悪魔の前にひざまずいて礼拝を捧げている、その状態が偶像礼拝です。ですからイエス様がキリストとこの証しをするということは、この悪霊と悪魔からその人は完全に解放されたということです。神の子イエス様が現れた目的は、まことの王として悪魔と悪霊を滅ぼすために来られた方です。ですから信じたということは、私はもう悪魔と悪霊の支配にはいないということです。愛する御子のご支配に移されました。それからイエスがキリストであるというこの信仰告白は、地獄の問題から解放します。黙示録の20章の15節、命の書に名前のない人は火の中に、火の池に投げ込まれたとあります。本当に恐ろしいことです。地獄というものをなぜ神様が人間に作ったんですかと、そういうご質問をされる方がいます。地獄は人間のために作られた、そういうところではありません。悪魔とそのしもべたちを閉じ込めるために作ったのが地獄ですけれども、しかし罪をもって 悪魔の子供というそのような身分で生きる人たちは自分のお父さんが行くところ、そこに子供も行くしかありません。で、世の中の人も悪いことをした人たちは裁判をして、そして牢とか刑務所に閉じ込めておかないと自分たちは安心して生活ができない、悪いことをした人たちはそうなることが当然だとみんなそのように思っています。神様も同じです。神様の前に罪を犯したすべての人、悪魔と悪霊と交わっているすべての人が神の国にもし勝手に入ってきたならば、そこは神の国ではなくなってしまいます。ですから神様はそのようなものを閉じ込めるための場所を作られた方ですけれども、しかし人間にはそこに行ってほしくないというのが神様の愛です。それでご自分の一人子イエス様をなだめの供え物としてこの世に使わせてくださって、十字架の上で血を流してこの全ての人が抱えている霊的な問題を解決してくださいました。イエス様をキリストとして告白するならば、この全ての問題が一瞬にして解決します。それが救われたということです。イエス様を信じた時にこの地獄の戸が閉ざされて、神の国の門が開きます。後でこのことが出てきます。それから最後3番目に、キリストにとどまれとあります。キリストにとどまれということは、反対の人たちがいました。キリストにとどまれない人たちがいたということです。先ほどの本文にありました第一ヨハネの2章の19節、今まで一緒に教会に来て交わりを持っていて、あ、私たちの仲間だと、そういうふうに思っていたその人たちが突然そこから出ていったということです。グノーシスというその異端の教えに騙されて出て行ってしまいました。ヨハネはそのことに対して、彼らはもともと私たちの仲間ではなかったので、つまりイエス様がキリストであるということを知らない人たちだったので出て行ったんだと、そういうふうに書き送りました。でイエス様は何とおっしゃったのかというと、麦と毒麦が教会の中には混じっているので、やがては麦と毒麦がはっきりと区別される、似ている麦も毒麦も似ているので区別がつかないけれども、はっきりとそれは分かるようになるということです。じゃあとどまった人ですね。とどまる人というのはどういう人でしょうか。抽象的に見えますね。イエス様にとどまる、キリストにとどまるということはどういうことですかと、なかなかこう分かりにくいかもしれません。しかしこれは具体的にはっきりと本人も分かりますし、また周りの人も分かります。あの人はキリストにとどまっている、とどまっていないというのは分かります。4つで分かります。1つはイエス様が、私は誠のブドウの木、あなた方は枝ですと言われました。ブドウの木に枝は当然とどまっているわけです。その状態は何を意味しているのでしょうか。それはキリストの言葉が自分の中に流れてきているということです。木から樹液が枝に流れるように、御言葉が自分の中に流れてとどまっているという状態です。それで詩編の記者は、昼も夜もその御言葉を口ずさんだとあります。御言葉がものすごく好きなので、聞きたい、読みたいと、そして深い瞑想、黙想の中にその人は入っていくようになります。それで 二つ目には祈るようになります。キリストの名でアバ父よと呼んで祈るようになります。するとその祈りの答えがその人に与えられます。なぜでしょうか。あなた方が私の言葉にとどまっているならば、どんなことでも求めなさい。あなた方が願った祈りの通りに答えられるとイエス様がおっしゃいました。ヨハネの福音書の15章の7節です。で、祈りの答えが与えられたので、あ、本当に私はイエス様とつながっている、天のお父様と私はつながっている、とどまっているんだと自分でも分かるようになります。3つ目は礼拝を捧げるということです。一緒に集まることをやめたりしないでとヘブル人への手紙の記者は書きました。とどまれない人たちは離れていきます。一緒に礼拝を捧げなくなります。しかしとどまる人は礼拝を集まって捧げたいと、そのように考えます。なぜならば礼拝を捧げることがその人にとって喜びであり、また礼拝を通して癒されたり、また新しい力を受けたりということが自分で必要なので、礼拝を捧げたいと思います。4つ目は証をするようになります。昨日結婚式が終わった後に場所を移して食事会がありましたけれども、そこで、ご自分の証をしているのを 見たり聞いたりして、あ、本当に感謝だなと思いました。もう私は講談から福音を伝えましたから、何か質問されれば答えますけれども、もう一度そこで何か私が言うとちょっと良くないと思うので、自分からは何も言わないで黙っていたら、信徒の方がご自分の証をされていましたから、本当にあ、キリストにとどまっているからそういう証が自然と出てくるようになります。それで最後に、じゃあいつまでキリストにとどまったらいいのでしょうか。キリストの来臨とありますけれども、再臨とも言います。再びキリストが来られるその時までということです。第一ヨハネの2章の28節キリストが再びこの世界に来られる、それこそがある意味キリスト者の希望です。いつ来るのかは分かりません。それで花嫁は言う、御霊も花嫁も言う、来てくださいと、これがキリストの来臨再臨を待ち望んでいる人たちの信仰であり希望です。で、イエス様はこのことに対して一つの例え話をしました。十人の乙女という例えです。五人の乙女は賢くて、五人の乙女は愚かな乙女だったとあります。で、この十人の乙女たちが花婿が来るのをずっと待っていました。ところがなかなか花婿が現れませんでした。それで十人とも眠り込んでしまいました。で、突然花婿が来たと、そのような声が聞こえた時に皆起きて、しかし五人の愚かな人たちは自分たちのその油が足りなくなっているということに気がつきました。それで分けてくださいと言うんですけれども、自分の油で精一杯だから分けるほどのものがないので買いに行きなさいと言って、その愚かな五人の娘は買いに行きました。その買いに行ってる間に戸が閉じられて、この神の国の祝宴がそこで開かれました。で、遅れて五人の娘がやってきましたけれども、開けてくださいと。ところがその人が言うには、私はあなたを知らない、私とあなたとには何の関係もないと、そのように戸が閉ざされたまま入ることができなかったという例えです。その例えが意味していることは、目を覚ましていなさいということです。いつキリストが再び現れるのか、あなた方にはその時と時間がわからないわけですから、いつ来ても大丈夫なように待っていなさいということです。 で、昨日の結婚式のメッセージもこのところでした。キリストを信じた人はキリストの花嫁とされる、それは教会のことです、と。夫と妻との関係はキリストと教会です、と。教会はキリストの花嫁となった、そのような人です。なぜ花嫁がキリストを信じたのでしょうか。それは自分には罪がある、悪魔と悪霊に支配されてこの世の流れに流されている、永遠に行くところはここしかないということを悟ったので、この問題を解決するしてくださる方がキリストであるということを信じて受け入れた人、その人がキリストの花嫁となりますから、夫であるキリストと妻である花嫁は一体ということ、これが結婚の奥義です、と、そのようにメッセージしました。なかなか創世記の2章のあの箇所を読んで、そこがキリストと教会を意味しているなどということは奥義ですから、なかなか理解できないかもしれません。しかし実際にイエス様を信じた人は、私とイエス様は一体となっているということが分かるようになります。キリストにとどまっているからです。それで夫と妻が一体であるように、キリストと教会、信じている人たちは一体ですから、それによって神様の御心が成し遂げられるようになります。私はあなたを知らない、と、そのように言われたということは、その人に注ぎの油が注がれていないということです。この油を注がれる方はキリストですから、キリストから注ぎの油が注がれている、誰に油を注いだかキリストが忘れるわけがありません。皆さんもそうだと思います。もし結婚している人がいて、私の夫は誰なんだろうとか、私の妻は誰なんだろうと、そのような夫婦はどこにもいません。もし本当に忘れてしまったら、その人は不倫をしたり勧誘をしたり罪を犯すようになっていきます。ですから、私の妻は誰なのか、私の夫は誰なのかということははっきりと分かりますから、キリストもまた誰に注ぎの油を注いだのかということをご存知です。なぜならば、その人を愛しているからです。で、キリストから愛されているキリストの花嫁もまた当然自分もキリストを愛しているので、その方が来ること、来られることが希望になります。主イエスよ、来てください、と。いつ来られるか分かりませんけれども、イエス様が再び来られる、その時までキリストにとどまっているならば、今日来てもいつ来てもそれは問題ではありません。ですから、キリストを知っているということが全てです。また反対に、キリストを知らないということが人間の一番の問題です。キリストが再び来られることを待ち望んでいる花嫁となった皆さんお一人お一人が、今日イエス様が来てくださっても良いように目を覚まして、キリストにとどまっているとするならば、何にも私たちには問題はありません。しかし問題は、いつ来られるかが分かりませんから、目を覚ましているということです。眠っている人たちよ、目を覚ませとあります。起きよ、光を放て。油が注がれているということは、その油から福音の光が放たれるようになります。自分から光を放つことは、それは不可能なことです。注ぎの油を受けているという人たちは、その油がやがて光を放つようになります。闇の中にいる人たちが、その光を見てキリストの方へと導かれるようになります。ですから、キリスト者がそこにいるということは、神様の大きな祝福です。皆さん一人一人を通して、この素晴らしい福音が明かしされていく、その使命が果たされる、そのような一週間となりますように、主の御名で祝福をお祈りいたします。それではお祈りします。 父の神様、恵みを感謝をいたします。今日も神様の約束の御言葉をしっかり握って、命の言葉として世の中で輝く、そのようなキリスト者とならせてください。キリストの愛に満たされて、キリストを愛する、そのような全き愛に心が満たされますように。格別昨日結婚式を挙げた薩摩さんと望みの上に、その新しいご家庭の上にキリストの豊かな祝福が注がれますように、イエス様の御名によって感謝とともにお祈りいたします。アーメン。